ありがとう。作家の本田健です。今日のテーマは2026年、縁を切ると運気が上がる人の特徴を5選という話をしたいと思います。普段とはちょっと角度を変えて見ました。ソファーじゃなくて椅子に座ってみたらどんな気分かなと思って今いつものところで撮ってます。ここもね、いろんな撮影する場所があるからちょっと場所を変えて撮ろうかなというふうに思ってますが、東京に帰ってきました。エジプトは過酷すぎてちょっともう言葉がない感じですけど、すごいね、面白いことがいっぱいありましたね。またエジプトの話はまた何かのタイミングでしましょう。さあ今日はですね、たくさんのリクエストがありまして、縁をどう切るのかという話、これを今日はしたいと思います。皆さん2026年新しい人との縁があれば、今いろんな意味で縁が終わるっていう人もいると思います。その縁をどうやって手放していくのか、場合によっては断ち切っていくのか、これをですね今日は話したいと思います。まず1番目、いつも不安と恐れをまき散らす人。例えばニュースの悪い話しかしないとか、あるいはあなたが何かやろうとすることに関してどうせ無理だよとか、そんなの無理に決まってるでしょっていうふうに言ってきたりとか、あなたに批判をしてきたりとか、あなたがうまくいったって話をしたら不機嫌そうな顔をするとか、うちの旦那だとか、うちの奥さんだとか、上司だとかっていう人いるかもしれません。まあそれがね、例えば父親母親とかっていう場合は多少ね、縁を切るっていうのは難しいかもしれませんが、けれどもちょっと距離を置くってことはできると思います。もし同居してたとしても、あんまりですね、その自分の話をしないで一定の距離を取ることって、こう相手がですね、それは無理でしょうとかっていうふうに言わなくて済む、そういうふうなこともあると思うので、ぜひですねそのあたりは気をつけてください。というのは、僕はそういった人たちのことを夢を切る、夢を断ち切る、あるいはその英語の切るですよね、夢を潰してしまうゾンビだと思ってます。なのでそういった人たちがガブッと噛みつかれた時にもですね、自分がねその夢があったとしても、それをぜひその夢まで取られないようにしてください。もし感じられたとしても、自分がですね、今度は誰かの夢を追いかけようとしたときに、お前もなんか私みたいになれガブっていうふうに、ほとんどの親がそれを子供にやって、子供がまたその子供にやるっていう連鎖があると思いますけど、ぜひそれはね、避けていただきたいと思います。さあ、そして2番目、これはよくいるんじゃないでしょうか。そして、ね、あなたもそうなってないか注意していただきたいのが、あなたの成功を喜ばない人。例えばこういうふうにうまくいったんだって話をしたら、いや自分もねとかって言って、結局自分の方がもっとうまくいったって話をしてくる人っていませんか。もうこれはね、ちょっとなんかおえってなりますよね。そうやって、褒めてるようでなんか認めてるようでマウントしてくる父親母親、いませんか。あるいはそういう友達がいたら、ちょっと距離を置いた方がいいかもしれません。そしてなんかみんなの話してたのに、すぐ自分の話題にしてしまうっていう人もいますよね。こういった人も実はあなたがうまくいくとか、あなたが成功するってことを喜んでない、人たちです。そして何かあなたがやってることに対して皮肉を言ってきたりだとかする人たち、こういった人たちはあなたがですね成功していくってことに対してポジティブに評価してくれない人たちです。なのでこういう人たちと一緒にいると、なんかうまくいかないとか、せっかくあなたの才能があったとしても、その土壌では花が開かないと思いますので、ぜひ気をつけてください。理想はですね、あなたがなんかちょっとでもうまくいったら、すごいねとか、よく頑張ったねとかっていうのをねぎらってくれたりとか、うまくいったねとか、おめでとうとか、そういうふうに言ってくれる人です。そういった人はあなたの才能を開きますし、そういう人といるとなんかワクワクしてきますよね。今いろんな人たちと一緒にいますけど、ケン最近どうしてるのとかっていうですね、 What's up with you って英語で言うんですけど、最近どうなのとかって言ってくれて、いや実はこういうことになったんだって言ったら、ワンダフォーってもう最高だねとかっていうふうに言ってくれる人ほど成功してます。で、なんかちょっと良かったですねみたいな感じの人たちっていうのは、ちょっとノリが悪いなみたいな人たちもいますけどね。まあ僕の場合は本当にありがたいことに、本当にそうやってめっちゃリアクション最高みたいな、そういった人たちに囲まれてるんですけど、そういうね富裕層の人たちとか、人生がうまくいってる人たちのリアクション集みたいなやつを、僕の隣にね、あの人をあのついていってもらって、そのうちね、僕はどんな人と会ってるのかっていうのを、ね、取材してもらいたいなって思いますけど、そういう風な感じでワクワクするので、やっぱりねそういうエネルギーももらうし、やったって成功するっていいことなんだって思いますよね。でも例えばもしあなたのお父さんとかお母さんとか旦那さん奥さんとか友達とかが、それってねまあ大したことないよっていう風に言ってきたりとか、そういうことされるとね、せっかくうまくいったのになんかトーンダウンしてしまいますよね。なのでいい感じだなと調子に乗らせてくれる人に囲まれてください。3番目、これもピンとくるかもしれませんが、あなたの境界線を尊重しない人、もうグイグイ入っていって、それはねって、まあ大親友なら別ですよ。 大親友の場合にはそれを許可してもいいと思います。なのであの人と付き合っちゃダメだとか、もうあの人とは、仕事しない方がいいよとかっていうふうに言っていいのは大親友だけです。まあそんな親しくもないのになんかグイグイ来たり、なんであんなことやるんですかとかって、社員じゃないよねとか、たまに僕もねそういう人パーティーで来るんですけど、彼女かとか彼氏かみたいな、なんかすごい、グイグイ来るなみたいな人が、います。ね、急な要求が多かったりとか、あるいはなんか勝手に要求を突きつけてきて断ったら不機嫌になるとか、なんかよくわかんないことを言ってきて時間を取るとか、あなたは周りにもそういう時間泥棒っていませんか？まあ、特にね、親族だったりとかすると大変ですよね。なので、父親だから母親だからあなたが、全てを犠牲にしなくちゃいけないわけじゃないし、境界線をぐいぐい乗り越えてくる人に対して、こう押し返すというか、ここが境界線ですよってことを言うのは失礼ってことでもありません。特に日本人の人たちはね、遠慮することがあるので、気をつけていただきたいなというふうに思います。さあ、そして次にですね、自分があんまり聞いてほしくないようなことをぐいぐい来たりとか、あるいはあなたを感情的にコントロールしようとする。例えば、あなたが悲しんでると、悲しんじゃダメだっていうふうに言ってきたりだとか、こういう時はポジティブに考えなくちゃって、それはね、ってカウンセリングとかお願いしてたらいいかもしれないけど、今悲しんでるんだから、こう悲しみのままにいさせてほしいって。でもね、誰かが悲しんでたら落ち込んでたりすると、それが許せない人たちっているんですよね。なので、今辛いんだとか苦しいんだってことをもう認めない。そういう人たちはぐいぐい来ます。まあ、こういった人たちもあなたに毒を与えてますので、そういった人との縁はですね、切るか切れなかったとしても、ある程度の距離を置いた方がいいと思います。これはエネルギーマネジメントだと思ってください。あなたのエネルギーがせっかくね、ワクワクしてたりとか情熱的だったりとかピュアなのに、そういった人たちに毒されていくってことはあります。なので、もしあなたがそういった人に自分のパワーを譲り渡してしまったりとかしてたとしたら、これは私の人生なんだということを、強く言うか、あるいはスッとこっちが引けば相手がね、それでメッセージを受け取ってくれるってこともあると思います。まあ親の場合はね、厄介なので、毒親とどう付き合うのかっていうのもね、どっかのタイミングで話をしたいと思いますが。さあ4番目。感謝よりも当然でしょっていう顔をする人。これもいませんか？例えばクライアントなんかだと切りやすいですよね。これやってくれて当然みたいな人っていませんか？例えば本来であれば、まあ昔会議時代ですよ。本来であれば領収書とかそういうのをお客さんの方でちゃんと整理して送ってこなくちゃいけないんだけど、もうなんか封筒に入れておくと来るみたいな。で、そしてそれを整理してたら本当だったら別料金なんだけど、それをやっときましたよって言ったら、ああ、当然でしょうみたいな。なんかそんな感じにされると、なんかちょっとこっちもトーン直しますよね。あるいは子供だから、あるいは親だから、そして旦那だから奥さんだからやってくれて当然でしょうみたいな感じに、当然だと思われると、まあ、それがね、例えば役割分担っていうのもあるから、多少そういうのあるかもしれないけど、それでもやっぱり家事をしてくれて、仕事をしてくれて、お互いにありがとうって言えると、もっともっと関係って良くなりますよね。これは僕も気をつけなくちゃなっていうふうに思ってるんですけど、その謝らない。なので僕は普段、いつも自分が謝った方がいいなと思うよりも、あ、ごめんねとかちょっといいとかっていうのを言うようにしてます。まあ、特に50代に入って偉そうなおじさん、不機嫌なおじさんにならないためにも、特にですね、パワーポジションにいる人、まあ、40後半ぐらいになってくると、不機嫌なおじさんおばさんにならないようにしてください。そのためには、ちょっとごめんねとかっていうふうな言葉を挟むと、ソフトになると思います。普段ごめんなさい、ごめんなさい言ってる人は言わなくていいと思いますけどね。まあ、そして文句が多い。あれやってくれて当然だ。それはね、あなた本人に対してじゃなくても、政府とか、会社とか、コミュニティとかマンションの管理組合とかが本当はこうやるべきなんだけどっていうのを垂れ流す人いますよね。やっぱりそういった気持ちっていうのはまあシェアしてもいいけど、よほど親しくなければやっぱりある程度そのエチケットとして、まあ、自分の中に留めておくことが大事だと思います。まあそしていろんなものを取ろうとする人、これもやっぱりちょっとあなたのためにはならないと思います。で、朝から晩まで、怒りばっかり、撒き散らしてる人、こういう人ともちょっと距離を置いた方がいいと思います。さあ、そして5番目、あなたを過去に引き戻す人ですね。例えば昔そういえばこういうことがあったよねっていうふうに言ったりとか、何か例えば夫婦関係なんかでもよくありますけど、なんかお父さんとそっくりだねとか、お母さんとそっくりだねとか、そういったことを言い合ってるとやっぱりあなたの関係っていうのは良くなりませんよね。クライアントでもそういえば3年前にとかっていうふうに蒸し返してきたりとか、同僚でもね、こういう人っていませんか？なのであなたもやってないかぜひ気をつけてください。何かあなたが やろうと思うことを否定してきたりだとか、あなたもそういえばあの時もうまくいかなかったんだから今回もダメだよねみたいな感じのことを言われて、トーンダウンしないように あなたを幸せな過去に引き戻してくれたらいいですよ。けれどもあなたを楽しくない過去に引き戻そうとする人がいたとしたら、ぜひその人とはですね、適度な距離を保っていただきたいと思います。この縁を切るっていうのは敵になるってことではなくて、ある程度の距離を保つというふうに思ってください。例えばご両親でね、同居してなかったとしたら返信ちょっと遅らせてみるとか、あるいは頻度を減らすとか、会う回数をね、全くゼロにしなくてもいいから、それを調整するとか、とにかくエネルギーを取られない、エネルギーの吸血鬼にご注意ということを、今日は話し方と思います。さあ、この5つを話して、あ、やばいな、この人、こういう人いたとか、こういうひどい人がいたっていう人はですね、コメント欄にぜひ愚痴ってください。こんな人がいました、みたいな。それはね、僕のネタになるので、ありがたいです。そして、そういった人、愛と共に離れていって、その人は、まあ、なんか、愚痴畑みたいな畑でいっぱいお互い愚痴言い合うような人、ところにですね、送り届けて、あなたは本当にやりたいこと、自分にとって大切なことに集中してください。というわけで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。作家の本田健でした。また会いましょう。今度京都でイベントをやることになりました。4月の5日、6日です。最近海外におりまして、なかなか日本にいないんですけど、4月の5日、京都で1日セミナーあります。タイトルは、2026年決めた未来願望達成法ということで、どうやって僕が夢を叶えてきたのか、そして夢を叶えていらっしゃる方の特徴、そしてどういうふうにやれば夢が叶うのか、たくさんの願望達成法、引き寄せ方法について研究してきた本田健が1日かけてたっぷりお話をしたいと思います。